役員による最終面接の30の対策。その1。最終面接まで来ることができた人はすべてほぼ合格者。大企業や人気企業では面接が複数回設けられているのが一般的です。応募者が多いため何度か面接をして絞り込みをします。場合によっては4次面接、5次面接まである企業も存在するようです。もし面接が複数回ある企業で最終面接まで来ることができれば大喜びしてください。素晴らしいことです。まだ採用ではありませんが、別の見方をすれば採用と同じくらい価値のあることです。最終面接まで来ることができる人はごくわずかです。身だしなみや話し方など特に問題がありませんでした。自己 PR や志望動機も十分でした。だから最終面接まで来ることができました。企業側からすれば最終面接まで来ることができた人は全て合格させたいと思っています。もはや悪い点が見当たらず判断が難しい状態です。判断が難しいため最終面接では役員に見てもらうことになるのです。最終面接まで来ることができた人は全てほぼ合格者。まだ採用が決まったわけではありませんが、人物像としては十分高く認められている状態なのです。そのことに気づき、自分に自信を持って最終面接に挑みましょう。いつもと同じように前向きに明るい受け答えができれば、きっと明るい結果が返ってくるでしょう。最終面接で不採用になったとしても、自信を持つ。役員による最終面接の30の対策。その2。最終面接だけは加点方式。加点を狙うより減点を避ける。これは面接の基本です。採用担当者にとって考え方は多少異なりますが、一般的に就職活動では変わった人間を嫌う傾向があります。どんな企業でも礼儀作法や常識のある人を求めています。社会人として働く際は礼儀作法や常識など人としての基本が必要であるため重視される傾向があります。基本ができていれば教育も応用もしやすいため選考では優先させるのです。一般的な面接の場合、加点を狙うより減点を避けた方が選考が通過しやすいでしょう。では最終面接も同じ心がけで挑めばいいと思いますが、ちょっと待ってください。最終面接だけは唯一例外として加点を狙っても大丈夫です。最終面接まで来た応募者にはそもそも減点がないからです。どの応募者もすでに基本ができていて悪いところを探そうとしても見当たらないでしょう。最終面接まで通過できた事実が非常識な点が見当たらない、もしくは少ないという証拠です。したがって最終面接でも減点を避けてばかりでは差をつけることができません。だから加点を狙う必要があるのです。加点を狙う際もやはり常識の範囲が必要です。常識の範囲で最も無難な加点の狙い方は熱意と意欲です。心を動かせるのは心です。より強い入社意欲を見せましょう。企業に貢献したい気持ちを熱く語りましょう。その熱い言動が加点となり役員の注目を集めることができるのです。最終面接だけは加点方式で挑む。役員による最終面接の30の対策。その3、最終面接まで来ればほぼ合格とは考えない。最終面接まで来ればほぼ合格。そう考えているなら要注意です。確かにデータで見れば最終面接を受ける半数以上は内定をもらっています。最終面接まで来ることができた時点である程度有望視されているといいでしょう。だからとはいえ油断して良い理由にはなりません。逆を言えばやはり不採用になっている人も存在するのです。思い出してください。採用枠には限りがあることを。最終面接では企業の経営陣が登場するはずです。企業の担い手としてふさわしいかどうかより厳しい確認をされるでしょう。たとえ全員が優秀で企業にふさわしい人物であったとしても誰かを不採用にしなければいけません。それが最終面接なのです。そうとわかれば全く油断できないとわかるはずです。今まで以上に深いところまで見られるでしょう。態度やマナーなどが一層重視される傾向があります。最後の最後まで気持ちを引き締めておきましょう。最終面接だからこそ油断禁物と考える。役員による最終面接の30の対策。その4、最終面接は2種類ある。最終面接とはいえ大きく分けると2つのケースがあります。全員が通過するケースと最後の選考であるケースです。どちらのケースも面接官の対応するのは基本的に役員です。大きく異なるのは面接で行われる質問の意図です。全員が通過するケース、全員が通過するケースの場合、最終面接が確認の場として実施されます。本当に当社で働く覚悟ができているのですね。内定を出しても辞退しませんね。入社して大変なことがあってもすぐ辞めることはありませんね。応募者の意思を今一度念入りに確認します。企業の一員として働く意欲と覚悟を強く見せることが大切です。企業によっては最終面接で意思の確認ができれば、その場で入社に関する誓約書や受諾書きを書かされることもあります。この場合、全員が通過する可能性が高くなります。最後の選考であるケース。 もう一つのケースは最終面接という名の通り本当に最後の選考として実施されます。一般的な面接と同様、厳しい質問や答えにくい質問をされ採用と不採用を決定します。役員との面接ですから視点の高い質問が目立つ傾向があります。さて、どちらの面接になるかは企業によります。可能なら OB、OG 訪問の際、先輩に実情を尋ねてみるのもいいでしょう。先輩たちは実際に最終面接を経験した経験者です。あらかじめ情報を知ることで必要な対策を準備できるでしょう。最終面接の種類を確認しておく。役員による最終面接の30の対策。その後、実は最終面接こそ最も普通の面接。面接官とはいえ採用担当者と役員では進め方に違いが見られます。まず採用担当者が面接官の場合です。採用担当者が面接官の場合、ひねった面接が行われやすい特徴があります。集団面接、グループディスカッション、ディベート、プレゼンテーション。そして恐怖の圧迫面接です。答えにくい質問、不愉快な質問など変化球の質問も目立ちます。採用担当者は採用の専門家です。応募者をしっかり確認するため、面接の形式や質問の種類など様々な手法を使って面接を行う傾向があります。一方、役員の面接官はひねった面接は行われにくい傾向があります。一言で言えば、役員が面接官をする最終面接こそ最も普通の面接です。役員はあくまで役員です。採用の専門家ではないため、込み入った手法には詳しくありません。役員による質問はストレートでシンプルな内容が多い。自己 PR、志望動機、入社してやりたいこと、将来の目標などです。もちろん、役員の目線から確認されるという特徴はありますが、質問自体はごく当たり前の内容が目立ちます。見るべきポイントも人としての基本を重視する傾向があります。常識、マナー、若者らしさなどです。最終面接だからといって難しく考えないことです。きちんと目を見て話しましょう。社会マナーをきちんと心がけましょう。若者らしく爽やかに振る舞いましょう。当たり前のことを当たり前にするだけです。当たり前のことを当たり前に対応する。役員による最終面接の30の対策。その6。最終面接に限っては誰が面接官になるか予想できる。最終面接は誰が面接官になるか予想しやすいのが特徴です。一般的に最終面接では役員が面接官を対応します。もちろん例外もあるでしょうが、役員が対応する傾向が強いのは確かです。では役員は誰かというと、会社概要で確認すればいいのです。志望企業のウェブサイトを開き、会社概要に掲載されている役員情報について確認しましょう。役員の写真が掲載されていれば、この人が面接官になる可能性が高いとわかります。最終面接の面接官のイメージが具体的になることで、ある程度心の準備もできるでしょう。さらに忘れてならないのは役員の名前です。念のため役員全員の名前を確認しておくといいでしょう。読み方だけでなく漢字で書けるようにしておくと完璧です。事前に役員の名前を覚えておけば、最終面接で役員の名前を交えて応対しやすくなります。名前を使って応対できると、コミュニケーション能力が高いとみなされ、高い評価につながりやすくなります。準備できることは準備しておくことです。役員の顔と名前を確認するだけですが、最終面接では大きな安心が得られるに違いありません。役員の写真や名前を事前に確認しておく。役員による最終面接の30の対策。その7。最終面接前はスーツやワイシャツをクリーニング。最終面接とはいえ、特別な服装は不要です。社会人として清潔感のある普通の身だしなみを心がけることが大切です。さて、いつも通りの服装で最終面接に挑みたいところですが、ここにも注意があります。最終面接を迎える頃には、一次面接や二次面接などスーツやワイシャツをすでに何度も着用しているはずです。ちょうどシワや汚れが目立ち始める時期ではないでしょうか。最終面接は大事な面接です。シワや汚れが目立つスーツやワイシャツでは、やはり印象は良くないでしょう。そこでおすすめしたいのがクリーニングです。時間とお金に余裕があれば、最終面接前スーツやワイシャツをクリーニングに出すことをおすすめします。シワがきれいになくなり、汚れもしっかり落ちます。クリーニングの袋から取り出し、糊の効いたワイシャツに腕を通せば新鮮な気持ちにさせてくれるでしょう。もしクリーニングが難しければ、自宅で洗濯するだけでもいいでしょう。しっかりアイロンがけをすればシワがきれいに伸び、印象が随分良くなります。最終面接前はスーツやワイシャツをクリーニングに出す。役員による最終面接の30の対策。その8。謝罪や謝訓は暗記するくらい再確認しておく。最終面接前はもう一度その企業の詳細を研究しておきましょう。すでに研究済みのはずですが、油断をしないことです。復習という意味でも、企業のウェブサイトを再確認してきちんと理解しておく方が安心です。この時特に確認してほしい項目があります。謝罪や謝訓です。謝罪や謝訓はその企業の経営上の方針、主張、理念、心構えなどを表した言葉です。 企業の軸であり、企業が目指している方向でもあります。役員たちの視点や考え方を把握しておくことは重要な課題です。役員たちは社是や社訓は常に意識をしているからです。最終面接前は社是社訓をしっかり復習しておきましょう。どのくらい復習すればいいかというと暗記できるくらいです。役員は社是や社訓を常に意識しています。そのため役員による面接では社是や社訓について尋ねてくる可能性がいつもより高くなると考えられます。社是や社訓を聞かれたときつらりと言えるのは間違いなく好印象です。企業を褒めるわけではありませんが、少なくとも企業の軸の部分を理解している様子は伝わります。また別の質問に回答するときも社是や社訓を交えて話せば役員たちをうならせることができるでしょう。経営的素質が備わっているような雰囲気が出るからです。企業に適した人物であるとアピールするには大切なネタの一つになるはずです。最終面接前は社是社訓などを暗記するくらい復習しておく。役員による最終面接の30の対策。その9。確実に安全圏を狙うなら完全な黒髪がベスト。面接では限りなく黒に近い茶髪なら許容範囲として認められるでしょう。あくまで黒に近い状態であることが条件です。もちろん面接では基本的に黒髪が基本です。無理に茶髪にする必要はありませんが、限りなく黒に近い茶髪なら違和感はほとんどなくなるでしょう。若い面接官なら比較的違和感なく受け入れる傾向があります。ただし役員による最終面接では特に慎重になる必要があるでしょう。面接官が年配の場合、古い考えを持っていることがあり、わずかな茶髪でも敏感に反応する傾向があります。わずかな茶髪でも不快感を抱く傾向が若い面接官以上に高いと考えていいでしょう。したがって確実に安全圏を狙うなら完全な黒髪がベストです。黒髪は地味、田舎臭い、重く見えるなどと思う人が多いのですが、年配の役員にとっては逆です。知的、真面目、落ち着いているなど若者らしい印象を抱きます。黒髪の方がまだ何色にも染まっていないフレッシュな若者に見えるもの。白髪の多い年配者だからこそ黒髪が一層輝いて見えるのかもしれません。余計なこだわりは就職活動の妨げになります。最終面接で確実に安全圏を狙うなら、事情がない限りしっかり黒髪に戻した方が安心です。役員面接では事情がない限り完全な黒髪に戻す。役員による最終面接の30の対策。その10。役員が最重視するのは何か。役員が最重視するのは何でしょうか。役員が最重視するのは人としての基本です。つまり人間性です。もちろん知識や技術などの能力も大切ですが、それだけでは不十分です。確かに知識や技術は仕事力にかかる重要な要素です。しかしそうした知識や技術は土台となる人間性があってこそ発揮されるものです。人間性さえしっかりしていれば、知識や技術が多少劣っていても後からしっかり努力すれば身につけることができます。そのため役員は知識や技術などの能力より素直や信頼などの人間性を重視する傾向があります。人間性は他の面接でも重視ですが、最終面接では最重視されると考えていいでしょう。役員は年配者が多い。人と関わる数多くの現場を見てきています。だからこそ仕事をする上では能力以上に人間性が重要であることを悟っています。最終面接ではきちんとした人間性をしっかり見せて攻めていきましょう。例えば素直、信頼、誠実、真面目、真剣などです。挨拶、礼儀作法、言葉遣いも人間性の一つです。これらは社会に出て働こうとするときに重要なポイントです。地味に思えるかもしれませんが、どんな仕事でも大切になる基本です。本気になった言葉に余計な飾りは不要です。小手先のテクニックに頼るのではなく、心の底から本音で語った方がメッセージはスムーズに伝わります。能力に足りない点は多少あるが、人としての基本はしっかりしている。そう思ってもらえれば高い評価につながるでしょう。人としての基本をしっかり見せて人間性で攻める。役員による最終面接の30の対策。その11。豪華な社長室や応接室には特別なマナーが存在するのか。最終面接は高級な雰囲気のある部屋で行われる場合があります。豪華な社長室や応接室などです。今までの椅子とは違い、高級感のある椅子かもしれません。今までのドアとは違い、格式のあるドアかもしれません。豪華な雰囲気のある部屋と分かれば、特別なマナーも必要になるのではないかと思う人もいるかもしれません。深読みしそうになりますが、ここが重要なポイントです。たとえ豪華な社長室や応接室でも、やはり部屋であり、特別なマナーが存在するわけではありません。高級感のある椅子であれ、椅子であることに変わりありません。格式の高いドアであれ、ドアはドアです。豪華な雰囲気に圧倒されず、いつもの入退室のマナーを心がけましょう。もしスリッパに履き替える必要があれば、事前に案内があるはずですから、難しく考える必要はありません。落ち着いて基本に従い、礼儀正しいマナーを心がけましょう。豪華な社長室や応接室でも、いつもの入退室のマナーを心がける。役員による最終面接の30の対策。 その12位。肘掛けのついた椅子には要注意。面接で登場する椅子とはいえ、タイプが様々です。中には肘掛けのついた椅子が登場することもあります。肘を持たせかける部分があれば肘を置きたくなるでしょう。肘を置く方が姿勢は楽になり、ゆったりした姿勢になれます。もちろん、プライベートなら肘掛けに肘を置いてもいいのですが、面接では注意が必要です。いくら肘掛けがあるとはいえ、面接では肘を置かない方が得策です。理由は単純です。横柄な態度に見えやすいからです。肘掛けに肘を置いた様子を想像してみてください。悪気はなくても、面接官に横柄な態度をしていると誤解されるのは残念でしょう。面接では横柄な態度を避け、礼儀正しい態度を心がけることが大切です。したがって、面接で肘掛けのついた椅子が登場しても肘を置かない方が得策です。たとえ面接官からどうぞ楽にしてくださいと言われたとしても同じです。では肘掛けのついた椅子が登場した時にはどうするか。特別なルールはありません。男性の場合は足は肩幅に広げ、手は軽く握って膝の上に置きます。女性の場合は両膝、かかと、つま先をつけて手を重ねて膝の上に置きます。手を重ねるときは左手を上にするのが基本です。面接の基本に従い当たり前のマナーを心がけましょう。肘掛けのついた椅子が登場しても手は膝の上に置く。役員による最終面接の30の対策。その13。役員と会って話ができることに感謝。最終面接は役員と話ができることに感謝しましょう。社会人は誰もが責任感を持って仕事をしていますが、中でも特に重い責任を持って仕事をしているのが役員です。役員が背負う責任感は桁外れに大きい。社長をはじめとする役員たちは会社の経営に関わる仕事を繰り返しています。社員全員の生活を背負っていて、一つ一つの判断に企業の将来が関係しています。株式を公開している株式会社なら、株主への配当も必要です。配当をするためには、毎年利益を上げ続けなければいけません。役員は自分の立場だけでなく、株主、企業、社員などの立場も考える必要があるため、特に責任が重大なのです。その重い責任のある仕事の一つとしてあるのが最終面接。貴重な時間を割いて、どの応募者が社員としてふさわしいかを責任を持って評価しようとします。応募者は重要人物であるとみなされ、貴重な時間の中にいます。とてもありがたいことだと思いませんか？役員が貴重な時間を割いて責任を持ってあなたを評価してくれます。高い肩書きを持つ人と会って話ができるだけでも貴重な経験です。責任を持って面接をしてくださるのですから、まず面接に対する感謝が必要です。面接の最初の質問に答える前、事情がない限り、ぜひ役員たちに感謝を伝えてください。お忙しい中、貴重な時間を割いて面接をしていただき、ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。感謝を伝えてから質問に答えるといいでしょう。感謝をして迷惑になることはありません。これだけで応募者の印象は非常に良くなります。面接の冒頭から注目が集まり、一歩リードできるでしょう。最初の質問に答える前、役員たちへの感謝を伝える。役員による最終面接の30の対策。その14。萎縮しそうな自分に、鞭を打て。最終面接で最もよくありがちな失敗は萎縮です。採用担当者とは普通に話ができても、相手が役員となると、高い肩書きに恐縮して普通に接しにくい場合があります。面接官は会社を代表する人物。これまでの人生で役員と対面して話す機会はほとんどなかったのではないでしょうか。雲の上のような立派な肩書きに萎縮して目をそらしがちになる。確かに肩書きや風格などいかにも企業の代表者という雰囲気があれば恐れ多い気持ちになるでしょう。しかしここが正念場です。たとえ相手が役員であれ、むやみに物怖じしないことです。むしろ相手が役員だからこそ堂々とした態度が必要です。堂々とした態度からぐいぐい成長する将来性を感じ、高く評価してくれるでしょう。萎縮しそうになれば正念場だ。しっかりしろと自分に言い聞かせ、鞭を打ちます。背筋を伸ばして正しい姿勢を心がける。しっかり前を向き、相手の目を見る。明るく元気な声でハキハキ話す。若者らしい清々しく爽やかな雰囲気を出します。相手がどんなに偉い人でも話をするときは堂々とした態度が必要です。最近の若者にしてはしっかりしているという印象を与えることができれば合格です。面接官が役員であっても萎縮せず目を見て堂々と話す。役員による最終面接の30の対策。その15。この企業しかないという気持ちを存分に伝えることが重要。最終面接まで来た応募者は全員入社意欲にあふれる人ばかりです。入社意欲にあふれる人物だから最終面接まで来ることができました。問題はこの応募者の中から誰かを選ばなければいけないということです。面接官の立場になって考えてみてください。最終面接まで来ただけのことはあり、どの応募者も立派で差がほとんどない状況です。では、どこを決め手にするかというと、より入社意欲の強い人を選ぶ傾向があります。強い入社意欲のある人には将来性を感じ、企業に貢献してくれる期待ができるからです。 そこで応募者に必要なのはこの企業しかないという気持ちを存分に伝えることです。すでに入社意欲はあるでしょうが、さらに強く伝えるのです。多くの企業を研究したが、自分に合っているのはこの企業だけ。他にはない。この企業しかない。そうしたメッセージやニュアンスを伝えることができれば、役員たちの心をぐっと動かせます。この企業しかないというメッセージは、企業のトップである役員たちにとって特に嬉しく感じます。将来にわたって企業に貢献してくれそうだと思うのです。もし少しでも入社意欲に迷いがあると、面接官は不安になり、選考が不利になるでしょう。じっとしていては評価されません。迷いのない入社意欲をしっかり見せることが大切なのです。この企業しかないというメッセージを存分に伝える。役員による最終面接の30の対策。その16。役員から期待されている自覚を持つことが大切。役員たちは応募者たちに何を思っているか。それは期待です。この人たちが会社に勢いを与えてくれればいいな。しっかり働いて将来のリーダーになってほしい。できれば全員を採用して将来企業を引っ張る人材に育ってほしい。大きな期待を持って面接を対応しています。会社を支える人材であることを願いながら面接を受けています。さて、期待されていることに気づいて終わりにするだけではいけません。期待されているとわかればそれに応える姿勢を見せましょう。企業をもっと大きくさせたい。もっと有名企業にしたいなど明るく前向きな発言をすることです。ありったけの就業意欲を見せましょう。明るい将来につながる言動を見せれば、役員はさらに期待を抱くでしょう。自分が会社を引っ張っていくという強気の発言も役員としては嬉しく感じるものです。この応募者が入社すれば活躍してくれそうだという期待を高めることができれば印象的になるでしょう。若者らしく活力にみなぎった様子を見せましょう。役員から期待されている自覚を持ち、期待に応える態度を見せる。役員による最終面接の30の対策。その17。役員が登場しない最終面接もある。最終面接だからといって役員が登場するとは限りません。稀なケースですが、最終面接でも役員ではない人が面接官を担当する状況が報告されています。特に大企業の最終面接では役員は登場しない場合が比較的多いようです。最終面接の面接官が役員かそうではないかで対応も少し異なってくるでしょう。最終面接だから役員に決まっていると思い込まず念のため確認しておくと安心です。例えば OB、OG 訪問です。先輩が経験した役員面接の状況を尋ねれば過去の実績を確認できます。先輩の状況が自分の時も当てはまるとは限りませんが参考にはなるでしょう。さらに複数人の先輩から過去数年間の実績を確認すれば予想の信頼を高めることができます。最終面接の面接官は役員になるのか念のため確認する。役員による最終面接の30の対策。その18。役員から好感を得やすい2つの話題。最終面接に登場する役員は企業の経営陣です。たとえ経営陣であれ、基本的にいつもの様子で話していいでしょう。ただし、役員による最終面接では相手が食いつきそうな話題を選ぶのが得策です。コミュニケーションは相手に合わせた話題を出すと会話が弾みやすくなります。この点を踏まえて役員から好感を得やすい話題が2つあります。歴史と古典です。歴史。歴史とは過去の真実の結集です。歴史はこれからの未来を考える上で最高の参考資料。歴史は繰り返されると言います。過去から学ぶ姿勢があれば、これからも未来が予想しやすくなるのは間違いありません。年齢の高い役員の中には歴史を好む人が目立ちます。とりわけ戦国武将の話題は格別です。国を制覇する武将たちの生き様が自分と重なるのかもしれません。戦国武将の話題を出せば役員は興奮気味で食いついてくる可能性があります。古典。古典文学、古典音楽など古くから語り継がれている芸術にはひときわ深い味わいがあります。評判を得て長期間にわたり売れ続ける作品には国や時代を超えた普遍的な原理原則が含まれているのでしょう。古典に対するたしなみをアピールすれば古き者から学ぶ姿勢が感じられ、年齢の高い役員から好感を得やすくなるのです。さて、機会があればさりげなく話に盛り込むといいでしょう。大切なことは古き良きものを守りつつも新しいものに挑戦していく姿勢を見せること。強引に出す必要はありませんが、さりげなく古典や歴史の話題を会話に盛り込めば役員を驚かせられるはずです。なかなか深みのある若者だと思われ数値化できない将来性を感じてくれるはずです。機会があれば古典と歴史の話題をさりげなく話に盛り込む。役員による最終面接の30の対策。その19。役員であることを考慮して話題を正しく選択する。どんな趣味を持っていますか？若者ならやはり若者らしい趣味があるでしょう。音楽鑑賞、スノーボード、海外旅行、カラオケ。人気アーティストのライブに参加したり、朝まで親友と語り合ったりすることもあるでしょう。 若者らしい趣味には勢いや活気があふれて素晴らしいですね。ただし、若者らしい趣味の中でも役員にとって理解が難しいことなら注意が必要です。例えば、髪の脱色、ヒップホップ、食べ歩きなどです。もちろん、そうした趣味が悪いわけではありません。どんな趣味を持とうが個人の自由です。ただ、考慮してほしいのは役員に正しく理解されやすいかどうかという点です。誤解や偏見につながりやすいテーマを話すと内容を正しく理解されず採用に悪影響を及ぼす可能性があります。最終面接で特に重視されるのは企業の担い手としてふさわしいかどうかです。真剣な気持ちがあるにもかかわらず企業の担い手として適さないと誤解されるのは避けたいでしょう。役員とは年が大きく離れているはずですからその点を考慮して話題を正しく選択しましょう。役員に理解しにくいと思われる話は無難に避けておく方が安心です。その一方で役員にも理解しやすい話を優先させた方が賢明です。役員に理解されにくい話題は無難に避け、理解されやすい話を優先して話す。役員による最終面接の30の対策。その20。なぜ最終面接では応募者は自己 PR や志望動機を省略する傾向があるのか。最終面接でも自己 PR や志望動機を聞かれる可能性があります。自己 PR や志望動機は面接の軸であり、基本です。基本は面接の種類に関わらず常に聞かれやすいと考えるのが妥当です。しかし最終面接になると応募者は自己 PR や志望動機を省略しやすい傾向があります。あるいは自分から積極的にアピールしようとしない場合もあるでしょう。以前の面接ですでに話し終わっているため繰り返さなくてもいいだろうと思うからです。その結果最終面接では自己 PR や志望動機が控えめになる状況が起こりがちなのです。これはよくありません。最終面接の役員たちは初めて応募者と対面します。応募者にとって繰り返しの内容でも役員にとっては初めて聞く内容です。確かに自己 PR や志望動機は履歴書に書かれていますが詳しく知りたいと思うのはどの面接官も同じこと。面接官が異なれば最終面接であれやはり最初から丁寧な説明が必要です。たとえ最終面接であれ自己 PR や志望動機を聞かれたときはしっかりアピールすることが必要です。最終面接でも聞かれる可能性はあるためしっかり準備しておきましょう。最終面接でも自己 PR や志望動機を聞かれたときは熱意を持って丁寧に答える。役員による最終面接の30の対策。その21。将来性を見極めるため将来に関する質問がされやすい。最終面接では将来性のある人物を重視します。向上心が強く長く企業の利益に貢献し続ける人物を必要としています。もちろんこれはどの企業も同じことですが最終面接では特に重視されます。そこで役員である面接官たちは応募者の将来性を見極めるため将来に関する質問をする傾向があります。例えば次のような質問は事前に聞かれる準備をしておくといいでしょう。入社後はどのような仕事をしたいですか。入社して5年後のあなたはどういう姿であるか教えてください。将来取得したい資格はありますか。いつまでに取得したい考えですか。突然聞かれるとスムーズに答えにくいですから事前に考えを整理しておくといいでしょう。入社後のことをどれだけ真剣に考えているかによって応募者の潜在的な将来性を確認しようとするのです。回答は漠然とした夢より現実的な内容の方が説得力があります。どのような社員になっていたいか入社後の将来像をしっかり描いておくことが大切です。将来に関する質問はしっかり準備しておく。役員による最終面接の30の対策。その22。学生と聞いて最初に思い浮かべるのはやはり学業。役員たちにとって学生と聞いて最初に思い浮かべるのは何か。やはり学業です。学業については一次面接や二次面接ですでに聞かれた内容かもしれません。しかし基本である学業がどれだけきちんとできているのかやはり気になるところ。役員たちは勉強に励んだ姿勢や結果などから応募者の人生に対する姿勢を判断します。学業への姿勢は将来における仕事への姿勢に関係する部分。学業を真面目にしたなら仕事も真面目にするだろうと期待するのです。最終面接前には学業の質問に対する準備を入念にしておくといいでしょう。特に次の5つの質問は要チェックです。1. 大学ではどんな勉強に力を入れたか。 2. 専攻科目から学んだことは何か。 3. 専攻科目に選んだ理由は何か。 4. 卒業論文のテーマは何か。 5. 大学で学んだ勉強で企業に活かせそうなことは何か。この5つの質問は高い確率で聞かれると思って間違いありません。自分の学生時代を振り返り質問にきちんと回答できる準備をしておきましょう。学業の質問に対する準備を入念にしておく。役員による最終面接の30の対策。その23。年が離れている人との会話を自然にできること。 最終面接では一次や二次面接とは違い、会話がギクシャクする傾向があります。緊張だけが原因ではありません。最大の原因は世代の違いです。最終面接の面接官は役員である場合が多く、年も高い傾向があります。多くの場合、50代が中心になるでしょう。役員には定年がないため、場合によっては60代以上である可能性もあります。かなり年が離れた人と接するわけです。自分よりずっと年上であるため、年が離れた人との会話に慣れていないと接し方がわからず、ギクシャクします。世代が全く違っていても、独特の会話のリズムにうまく合わせて会話できる力が必要です。では、どうすれば慣れることができるのか。やはり練習です。普段から50代以上の人たちと話をするようにしましょう。大学の中ではできるだけ50代以上と接する機会を増やします。病院に行く機会があれば迷惑にならない範囲で年配者に話しかけてみるといいでしょう。年が離れているから話ができないと考えるのではありません。年が離れているから面白く話ができると考えることが大切です。ギャップを楽しむ気持ちを持ちましょう。前向きな考え方を心がければ違和感を楽しみながら受け入れることができます。意識を変えると接し方がわかり、独特の会話のリズムにもうまく対応できるようになるのです。普段から50代以上の人たちと会話をして慣れておく。役員による最終面接の30の対策。その24。最終面接で笑うのは失礼に当たるのか。最終面接で担当する面接官のほとんどは役員です。代表取締役や取締役など企業の経営陣が対応することが大半です。しかも1名ではなく複数名登場することも珍しくありません。学生にとっては恐れ多い存在です。絶対に失礼があってはならないと考えたとき疑問に浮かぶ一つが笑いです。役員の前で笑うと軽い人間に見られるのではないか。悪印象を警戒して笑いを抑えるべきか悩む人もいるのではないでしょうか。結論から言うと特に抑える必要はありません。笑うこともコミュニケーションの一つだからです。笑う場面にもかかわらずムスッとしているのはむしろ不自然ですね。相手が誰であろうと話の流れで笑う場面になれば普通に笑えます。適度な笑いは人としての余裕と魅力が溢れている印象を与えます。もちろん非常識な笑い方は控えるべきですが、普通に笑う分には問題ないのです。ただし、自分からわざと笑いを誘うような話しぶりは避けた方がいいでしょう。わざとらしいギャグやダジャレは不要です。また、他人の失言や失態などを笑うのも抑える方が賢明です。この注意点については最終面接に限らず、他の面接形式でも同様です。あくまで話の流れで笑う場面になった時、自然に笑う程度が適切です。笑う場面は普通に笑う。役員による最終面接の30の対策。その25。役員の立場を想像してみる。最終面接の面接官は役員です。事前に役員の立場を想像してみましょう。経営する立場を想像しておくことで、どんな人物を採用したいと思うのか把握しやすくなります。もちろん、社会を未経験の学生が役員の立場を想像するのは困難でしょう。難しい試みかもしれませんが、最初から完全に諦めると何も発見がありません。できる範囲で構わないので、役員の立場を想像してみる努力が大切です。理解しようとする姿勢があれば、少しは発見があるかもしれません。例えば、アルバイトの店長になった気分で考えてみてはいかがでしょうか。もちろん、肩書きは異なり、規模もはるかに小さいですが、立場としては似ている部分がいくつかあります。運営や管理をする立場であり、責任を背負う立場であり、人を評価する立場です。少しでも役員に近い立場を想像することで、役員たちの気持ちを理解しやすくなるでしょう。役員の立場を想像してどんな回答が喜ばれるか考えてみましょう。経営者の見方は業界や企業によって異なります。できるだけ志望企業の役員になったつもりで欲しいと思う人物像を想像します。どういう受け答えが好ましく感じるのか、どんな人物が企業の担い手として頼もしく感じるかなどです。逆の視点から見ることで面接本番ではよりふさわしい回答をしやすくなります。役員の立場を想像してみる。役員による最終面接の30の対策。その26。面接官が役員だからこそ就業意欲が伝わりやすい。就業意欲を伝えても経験豊富な役員には通用しないのではないか。そんな不安を抱く人もいるかもしれません。社会を未経験の学生にしてみれば、役員たちは手強いボスのように見えるかもしれません。演技であると思われたり、高く評価してくれなかったり、など様々な不安を抱くことでしょう。しかし、実際はその逆です。一般的な状況で考えてください。年齢の高い役員にとって、学生は子供のようなものです。役員たちは学生であるあなたを見ながら我が子と重ねているでしょう。就業意欲を持って生き生き語る若者がいれば、年上の役員は心を動かされ応援したくなるはずです。就業意欲にあふれる学生はダイヤモンドの原石に見えるでしょう。就業意欲はどんな面接でも大切ですが、最終面接では特に大切です。年齢の高い役員は若い採用担当者とは違い、就業意欲を若者らしさと受け止め、高く評価する傾向があります。 面接官が役員だからこそ就業意欲を純粋に表現すればストレートに伝わりやすくなります。伝えても無駄と考えず、むしろ積極的にしっかり伝えましょう。役員の前だからこそ就業意欲を積極的にしっかり伝える。役員による最終面接の30の対策、その27。役員が険しい表情の時、あなたはどんな表情をすべきか。役員たちは経営する立場の人間です。これまでの面接官だった採用担当者とは違い、企業を直接動かす立場の人間です。会社の方針を決断したり、経営戦略を考えたりなど、常に重大な責任を背負っています。そのため最終面接では応募者を険しい表情で見てくる場合があります。怒っているような表情かもしれません。眉間にシワが寄っているかもしれません。睨むような目つきであなたを見るかもしれません。そんな時、自分まで険しい表情になっていませんか。私たちは相手の表情に反応して自分の表情を作りがちです。しかし、役員の表情が険しいからとはいえ、あなたまで険しい表情になるのはよくありません。応募者の険しい表情を見た役員は、心に不安が生じて一層表情が険しくなるでしょう。大切なことは、常に明るい表情を維持することです。役員の表情が険しくても、あなたは明るい笑顔を返すことが大切です。たとえ役員が睨むような目つきであっても、あなたはまっすぐ前を向き、にこやかな笑顔を維持しましょう。白い歯を見せた大げさな笑顔ではなく、口を閉じたまま、口角を少し上げた軽い笑顔で十分です。表情を明るくすることで明るい雰囲気が漂います。怒られている場合を除き、表情は常に明るくすることが大切です。笑顔のある応募者は大きく成長してくれそうだという期待をします。役員の表情が険しくても、自分はにこやかな笑顔を維持する。役員による最終面接の30の対策。その28。社史は就職活動の隠し玉。社史をご存知ですか？社史とは会社の歴史を年代ごとによって詳しく書き記した本のことです。企業の遠隔を詳細まで具体的に紹介した本と考えればわかりやすいでしょう。歴史のある大企業では遠隔とはいえ大規模です。創業から現在に至るまでの変遷はまとめるだけで一冊の本になります。歴史の浅い企業ではあまり見かけませんが、歴史の長い企業では社史が本として出版されているのは珍しくありません。もし就職したい企業に社史があるなら、ぜひ確認してみましょう。社史は企業情報が満載であるため、企業研究の強い武器になります。近場の本屋で見つからなければ、図書館やインターネットなどを活用すると見つかる可能性があります。企業研究において他の応募者と差をつけるなら、ここです。社史は遠隔の詳細だけでなく、秘話や裏話なども掲載されているのが特徴です。履歴書や面接で社史の話題を出すと、きっと驚かれるでしょう。社史にしか載っていない情報を織り交ぜて話をすれば、採用担当者は驚くに違いありません。社員でも知らない情報を応募者が語る様子は、やはり強烈な印象です。私より詳しい、そこまで調べているのか、など、応募者の本気で就職したい気持ちに感心するのです。企業に社史があれば、ぜひ確認する。役員による最終面接の30の対策。その29。最終面接の最後の質問は、経営に関する質問をすると好印象。最終面接でも、面接の最後には、最後に何か質問はありますか、と聞かれるでしょう。一般的に就業意欲が伝わる質問をするのが定番です。この点については最終面接でも同じですが、できればさらに鋭い質問をするといいでしょう。相手は役員であり、企業の代表者。最終面接の最後の質問では、今までとは違った視点から質問をするのが得策です。ポイントは経営的視点からの質問です。例えば次のような質問です。企業規模の拡大を目指す際、社長が意識されていることはどういったことでしょうか。働きやすい労働環境を心がけていらっしゃる御社のモットーをお聞かせください。東アジアへの進出とのことですが、今後の事業計画についてお聞かせください。過去5年間で売上が3倍になっています。その要因をお聞かせいただけますでしょうか。案内資料の社長のメッセージを拝見しました。〇〇の点は具体的にどのような事業活動をお考えでしょうか。こうした質問をすれば、応募者の高い意識を伝えることができ、役員たちを感心させることができるでしょう。鋭い質問。よくぞ聞いてくれた、と思い、喜んで答えてくれるに違いありません。最後に何か質問はありますか、という問いは面接で確実に聞かれる質問の一つです。事前にしっかり準備をしてスムーズに質問できるようにしておきましょう。最終面接の最後の質問は経営に関する質問をする。役員による最終面接の30の対策。その30。最後の最後まで油断しない。最終面接で起こりやすい油断があります。今までの面接が順調だったのだから最終面接もうまくいくだろう。そう考える人もいるかもしれません。これまでの面接が順調に進めば最終面接もうまくいくと信じたいですね。もちろん前向きな考えは大切ですし、積極的な姿勢も持ち続けたいところです。考え方はいいのですが、だからこそ注意なのです。前向きな考えに偏っていると今度は油断しやすくなります。 うまくいくと信じる気持ちが気持ちの緩みにつながり、言葉や態度などの注意がおろそかになるのです。いくら最終面接とはいえ、油断は禁物です。最終面接で登場する面接官は役員たちです。入社の意思が本当にあるのかを確認するため、今までより具体的に質問をされるでしょう。経営的素質があるのかを確認するため、先見性や責任感などを重視する傾向もあります。うまくいくに違いないと信じつつも油断はしないという緊張感だけは持ち続けましょう。信じつつも油断しないことです。最終面接とはいえ、やはり大切なのは緊張感。部屋から出て面接が終わりではありません。家に到着するまで面接です。最後の最後まで緊張感を保ち、きちんとした対応を心がけることです。最後の最後まで油断しないようにする。役員による最終面接の30の対策。まとめ。その1。最終面接で不採用になったとしても自信を持つ。その2。最終面接だけは加点方式で挑む。その3。最終面接だからこそ油断禁物と考える。その4。最終面接の種類を確認しておく。その5。当たり前のことを当たり前に対応する。その6。役員の写真や名前を事前に確認しておく。その7。最終面接前はスーツやワイシャツをクリーニングに出す。その8。最終面接前は謝罪、謝訓などを暗記するくらい復習しておく。その9。役員面接では事情がない限り完全な黒髪に戻す。その10。人としての基本をしっかり見せて人間性で攻める。その11。豪華な社長室や応接室でもいつもの入退室のマナーを心がける。その12。肘掛けのついた椅子が登場しても手は膝の上に置く。その13。最初の質問に答える前、役員たちへの感謝を伝える。その14。面接官が役員であっても萎縮せず目を見て堂々と話す。その15。この企業しかないというメッセージを存分に伝える。その16。役員から期待されている自覚を持ち、期待に応える態度を見せる。その17。最終面接の面接官は役員になるのか念のため確認する。その18。機会があれば古典と歴史の話題をさりげなく話に盛り込む。その19。役員に理解されにくい話題は無難に避け、理解されやすい話を優先して話す。その20。最終面接でも自己 PR や志望動機を聞かれた時は熱意を持って丁寧に答える。その21。将来に関する質問はしっかり準備しておく。その22。学業の質問に対する準備を入念にしておく。その23。普段から50代以上の人たちと会話をして慣れておく。その24。笑う場面は普通に笑う。その25。役員の立場を想像してみる。その26。役員の前だからこそ就業意欲を積極的にしっかり伝える。その27。役員の表情が険しくても自分はにこやかな笑顔を維持する。その28。企業に社史があればぜひ確認する。その29。最終面接の最後の質問は経営に関する質問をする。その30。最後の最後まで油断しないようにする。